家の仕事は、想像力が必要だっていうことは、まあよく言われることなんだけれども、意外と勘違いしやすいんだけども、プロでになれるかどうか、プロのために必要な想像力っていうのは、作品世界の想像力ではなくて、読者を想像できるかどうかっていう、そこが重要だよっていう、まあそんなような話をしていきましょうね。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座の放課後の雑談をつらつら話していく番組です。僕は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。イントロでお話しした通り、意外と忘れがちですけども、小説家にその想像力、イマジネーションっていうのは必要なんだけれども、作品世界をイマジネートするよりも、まず先にそのまだ見ない、会ったことのない読者を想像できるかどうかっていうのが、プロになる、なれるかどうかって、まあそういうことの第一歩ではあります。が具体的に、お前何言ってんだっていうことを思うでしょうけど、まあ具体的に言うと、身も蓋もない言い方をすると、作品の水準というのは、実は送られてきた原稿の宛名書きと閉じ方の段階でわかると。まあ身も蓋もない言い方をするとそういうことです。僕は自分とこの小説講座の原稿をデータではなく紙で送ってもらうことにしてます。これはまあ僕が紙で読んだ方が早く読めるからっていう、まあそういうことは、まあもちろん一番、それが一番大きいんだけれど、まあその他にやはりどういう体裁でこう送ってくるかっていう、まあその段階で、その段階でそれが出力の大きな目安になる。その人が今どのぐらいの出力なのかっていうことの大きな目安になるということです。つまりその小説というのは、基本的に不特定多数に読まれるということを、それを前提として書くというのが、まあこれはエンターテイメント、プロの小説家を目指すのであれば、それは当然のことなんだけど、その最初のステップで、こう新人賞に送るための原稿というのは、他人に読まれるということを前提として執筆されている、されるものなんだよね。で、この段階でその他人に読まれる、どんな他人に読ませるかということが、小説講座の場合だったら非常に分かりやすいよね。小説講座の先生に読ませるんだからさ。で、この時にその他人に読ませるということが、まず読者ということがまずイメージできてないっていうことが、作品の全てに反映されるんだけども、まあその不特定多数に読まれるということを頭の中に描いていない、つまり自分の頭の中でしか作品ができてないっていう、そのぐらいの水準だと、紙原稿にすると非常に分かりやすいんだよね。封筒の宛名書きが汚くて読めないとか、字が下手だったらそれはそれで構わないんだけれど、字が下手でも読めるように書くかどうかって、これ大事だよね。そういうふうだとか、あまりにも字が下手だったらプリントアウトしてのりで貼りゃいいんだけど、まあそれもやってなかったりとかっていうことが結構ある。原稿にページ番号が振ってないとか、原稿が閉じてないとか、要するにね、なぜそういうことが起こるか、それ自体は大した問題ではないんだけれど、そうしたこと、ただ文字を書いて、文字を印字してプリントアウトしただけっていう原稿っていうのは、つまりそこに読者が存在しないんだよね。書き上げるのにいっぱいいっぱいで、著者が書き上げるのにいっぱいいっぱいで、 どうやったら読みやすいだろうかということまで、誰が読んでるだろうか、どういう手写で読まれるだろうかって、そこまで考えが至っていないっていう、そういうことなんだよ。ねえ、それが作品にどう影響するかというと、他人に読まれるということを意識していないということは、自分の頭の中を人に伝える、あなたの頭の中にある作品世界は読者はそもそも知らない。自分の頭の中身と他人の頭の中身は別のものだという、その区別がそもそもついてない状態なので、そうすると作品もおのずとそういうものになってくるよね。著者の頭の中に描いたシーンは読者に伝わっていないし、そもそも著者が頭の中にシーンを作っているかどうかも結構怪しかったりするってことも結構あります。あと著者自身がテーマも決めないまま書いていて、もう、テーマも決めないまま書き上げていくと埋めるのに手一杯で、とてもそのプリントアウトした原稿の体裁まで気が回らないとか、プリントアウトした原稿、これ紙をダブってプリントアウトしてないよなっていうふうにさらさらっとこうめくってチェックするっていうことをしてない人も結構いる。ページをめくっていくと真っ白なページが結構残ってたりする。そうすると、これって結局やっぱりそんな余裕もないし、プリントアウトするだけでいっぱいいっぱいだったんだよね、なんていう、そんなことがよくこっちにも伝わってくるし、で、そういう状態だと出来上がってくるのも、ものも、何が書いてあるか分からないという状態なのは、当たり前といえば当たり前です。で、いつだったか、同業者で小島たまきさんという作家さんがいらっしゃるんだけど、小島さんとお話をしてた時に、いや本当あれですよねって、原稿を紙で送る時にやっぱりそのデビューするかしないかぐらいの時っていうのは、もう全然そんなところまで気が回らなかったですけど、やっぱり何本か書くようになって、こういうふうに送ると読みやすいよねって、そっちの方にその気が回るようになってきました。やっぱそういう余裕、そういう余裕というか、読者を想像する、読み手を想像することって大事ですよねっていう話をしていただいたことがあって、ああなるほどなと思ったことがあります。先日読んだ唐木厚さんの書いた小説編集者の仕事は何かっていうような、タイトル、確かそんなようなタイトルだったな。そこに書いてあったのが、その京極夏彦さんの持ち込み原稿、送られてきた原稿、最初に送られてきた時にとりあえず封を切って、その時はなんか仕事が入ってたんで、後で読もうか、ただその非常にこう綺麗にプリントアウトされた原稿だったんで、とりあえずちょっと開けて、あとは続きは後で読もうっていうふうにして手に取って、そしてページをめくってみたら、やめられなかった、もう次々とページをめくる手が止められなかったっていうようなことが書いてあった。で、唐木さん自身はさらっと書いてて、それがどんなにすごいことかってあんまり意識しておられないみたいだったけど、原稿がきれいにプリントアウトしてあったから、とりあえず最初のページをめくったっていうことを言っておられる。やはり、僕もそうなんだけれど、無名の人というのは一番大きなハードルは最初の1ページをどうやって読者に手に取ってもらうかっていうことが、そこがすごく大事です。そのためにみんなタイトルを工夫し、表紙を工夫し、キャッチコピーを考え、そしてこうページをめくったら、そしたらまずそのページをめくってもらう、ページを本を開けてもらわなきゃいけないっていう、そういうことがあるので、だからそのためにはっていうか、そういう読者を頭の中で想像できるかどうか、京極夏彦さんはそういうことができた、初めからね、ということで、だから京極夏彦であるわけだ。で、 このラジオを聞いているそこのあなたが原稿を書くときにまず誰に向けて書くのかということを意識しようね。あなたの頭の中にいる誰かということを必ず意識して、そして書き上げることが、そしてそうした、ああ誰に書くかということを意識した上で、これは読まれるものなんだからっていうことを意識して原稿を書いていこうということで、そういう端々にも気をつけようね。そういう端々からその人の余裕って見えてくるかっていうことがあります。とにかく読者、まだ見ぬ読者を想像することがプロになるための第一歩だと思ってください。この番組のお聞きの方はチャンネル登録をオンにしてください。この番組では、なぜあなたは小説家のを目指すのか、今更し聞けない小説の疑問などのテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、王林物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトークなどなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。